君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
ドライバーなら一度は経験があるでしょう。ガス欠の不安に駆り立てられながら走ったこと。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は道路から常にエネルギーが供給されて走る、つまりガス欠のない車、その名もエバー。エバー開発の話。エバー開発担当、電気電子情報工学系波動工学研究室、大平隆教授に聞きます。
先生はついにエバーを作ってしまったというふうに新聞で拝見しましたけれども、おめでとうございます。
ありがとうございます。
エバーって何ですか？
エバーは EVER、 これは日本語で言った方が分かりやすいと思いますが、電化道路電気自動車のことです。
電化道路電気自動車。
はい、通常の電気自動車ではなくて、電化した道路の上を走る電気自動車という意味ですね。
電気自動車っていうのは、まあ、電気自動車ですよね。
そうです。
最近ぼちぼち街中でも電気自動車って見るようになりましたね。
そうなんです。もう私は今日本で走ってる車が全部電気自動車になればいいなと思ってます。理由が2つあって、
はい、
まあ、1つはエネルギー問題ですね。ガソリン車ですと、例えば 100km 走るのに1000円ぐらいのガソリン代がかかってますよね。で電気自動車ですとその10分の1、100円ぐらいで走れます。
エネルギーのコストが全然電気の方
が10倍ぐらいいいんです。
電気代とガソリン代というよりも効率が違う、は
い、効率が違いますね。ガソリンというのはもともとガソリン石油会社から、ガソリンスタンドまでタンクローリーで運んできますよね、
はい、
そうするとタンクローリーという重たいものを石油会社からガソリンスタンドまで動かすためにガソリンを使ってるんですよね。これ効率悪いですね、
電気は電線で届きますもんね。
電気は基本的に重さがないエネルギーですから、はい、電線さえあれば遠くのところへ、非常に少ない損失で瞬時に運べるということですね。そこが石油と電気の大きな違い。作るのはもともと石油であっても運ぶのに電気の場合は非常に効率がいいということです。
じゃあ僕らまあ今どうでしょうね、ガソリンスタンド行くと1リットル140円とかそんな値段で入れてますけれども、はい、単純にリッター14円になったようなイメージ。
なるほど、計算するとそういうふうになりますね。
それはすごいですね、電気自動車、はい、
ユーザーにとってみてとてもメリットがあると思います。それともう一つは社会的にメリットがある、それは燃料が安いというだけではなくて、炭酸ガス CO2 をの排出量がとても少なくなります。基本的に走行中は、CO2 を出しません、
はい、CO2 だけじゃなくていろんなものを出すそうですからね。
そうですね、排気ガスを走行中に出さないということですね、今全国で、8000万台の自動車が走っていて、その出している CO2 の量は、年間2億トンです。
なんかガソリン自動車に乗ってる我々はごめんなさいっていう感じ。
その通りです。
大平先生のお宅の車は
まだガソリン車なんですよ。
ダメじゃないですか。
そうなんです、理由があります。
理由
3つ理由がある。まだ私たちが電気自動車を買おうと思わない理由が3つもあるんです。
高いから。
そうです。まず、
あ、本当にそんな理由なんですか？
普通はそうですよね。ユーザーが買うかどうかは料金で決めますので。
いい車出てるみたいですけれども、やっぱり300何十万とか400何十万とかします ね、ええ、
普通のご家庭でそんなに気楽に買える値段ではまだないですね。それがまず第一ですね、はい、で3つあるうちの2番目は、1回の充電で走れる距離が短いですね、まだ。だから 豊橋から名古屋往復はちょっと難しいんじゃないかなと思います。
行った先で充電してこなきゃいけない。
その通りですね。それが2番目の理由で、はい、3番目の理由がもし充電するときにその充電する時間が長い、あ、充電時間が長すぎる、
はい、一回空っぽになっちゃったのをフル充電にするのに、ね、携帯電話のようにはいかないわけですね。
いかないですね。あのガソリンでしたら、まあ、5分ぐらいで満タンにできますけれども、うん、バッテリーを充電するのは通常の充電ですと8時間かかりますね。急速充電という技術が最近出てきていますけれども、それでも30分ぐらいかかります。
とまとめると、はい、値段が高いのと、
そうです、
航続距離がまだちょっと足りないのと、足りない、それから充電時間が長い。
そうです。
もしかしてこの問題を解決してしまうのがエバーということですか。
まさにその通りです。その3つを一挙にクリアしようということですね、うん、それがエバー、電化道路電気自動車の狙いです。
電化道路電気自動車、
はい、
分かりやすく言うとどういう電気自動車なんですか。
バッテリー式の電気自動車ではなくて、はい、エネルギーを道路からもらって走る電気自動車です。
エネルギーって電気ですよね。
電気です。
道路に電気を流して、
そうです、
そこからもらう、
はい、もうちょっと正確に言うと道路の路面の下に電極を埋設して、その電極からタイヤを通して車にエネルギーをもらう、それで走る、それが電化道路電気自動車。
あの電車みたいにパンタグラフ立ててっていうじゃなくて、
それがもしできればいいんですね、うん、昔にトロリーバスというのが街にも走っていまして、はい、上、架線から電気をもらって走ってたバスが最近はほとんど見かけます。
豊橋は路面電車がね、
あ、そうなんです、
そんな感じで走ってますけどね、
はい、その代わりに、何かパンタグラフの代わりになるものは何かなと探していたところ、うん、タイヤというものが地面にいつもぴったりくっついているということに気づきました。
タイヤをパンタグラフにしちゃえと。
しちゃえということですね。
じゃあタイヤは鉄製になるわけですか。
それでもいいんですが、うん、それだと非常に重たいし
乗り心地悪そうですね。
ちょっと現実的じゃないですね、はい、私たちは今普通の車に使われているタイヤをそのまま使いたいということです。
でも先生、タイヤゴムですよね、
はい、
ゴムって電気通さない絶縁体なんじゃないですか。
そうです、ゴムは絶縁体です。ですので、普通の商用の電気ですね、豊橋ですと 60Hz の電気ですね、それは通りません、はい、そこで工夫したのはその周波数 60Hz ではなくて、はい、もっと高い周波数、それの数10万倍ぐらいの周波数ですね、FM 豊橋の電波の周波数に近い周波数
84.3MHz、
うん、そうです。それよりは少し低いですけれども、
あ、まあ、皆さんいろいろ聞き覚えがあると思うんですけど、交流の電気って周波数があってね、はい、
そうです、
静岡の南たら川で50Hz と 60Hz が分かれてるから、
はい、
電化製品秋葉原で買うときには気をつけろとか。
そうです、昔はそうでしたね
そんな話を聞いたり、はい、最近結構
どちらでも
いける、どっちでもいいんですよね、はいはいはい、この辺では 60Hz
ですね、はい、
それだとタイヤは電気通らないけれども
絶縁です。
84.3MHz にしてやれば通ります。そういう性質なんですか。
はい、電気というのは周波数が高くなれば電波のような性質を帯びてきます。ですので少し離れたところでも飛ぶようになります。
あ、じゃあ、ね、FM 豊橋の電波ももし周波数を落としていって、はい、60Hz になると飛ばない。
飛びません。
あれは 84.3MHz だから飛ぶんですか。
そうです、メガヘルツという高い周波数になると遠くに飛びます。
じゃあ電波を飛ばすということなんですか。
電波を飛ばすというよりは、うん、高い周波数の電流をタイヤに流すという言い方の方が正しいですね。電波というのは空間に飛んでいくというイメージがありますので、そうではなくて、うん、タイヤの中を高周波の電流が流れるという方が正しい言い方になります。
電波だとゴムじゃなくても届くけれども、はい、ゴムが設置してないと通じない性質の電気なんですね。
それはどういうことかというと、 電波にしてしまうと送ったエネルギーが受ける側で 100% 受け取れないんです。
パーって出ちゃいますもんね。
拡散して広がってしまってロスになります、うん、
はい、
でそうなると周りに迷惑をかける、うん、それから目標とするところにエネルギーが 100% 届かないということになりますから、はい、空間中に電波として出すのではなくて、うん、タイヤの中に閉じ込められた状態で電流として流す、
うん、
それが EVER エバーの原理ですね。
84.3 というのは冗談だと思うんですけど、具体的にはどれぐらいの高周波で。
そうですね、今実験でやっているのは 30MHz ぐらいの高周波です。
それぐらいがいい、
はい、もうちょっと低いのもいいかと思ってます。それは車の大きさやスピード、うん、必要となるスピードによって変えなきゃいけないと思ってます、
うん、高周波にするとゴムでも電気を伝えることができる
できるんです。
なるわけないですね。でその実際の模型がですね、我々の前にありまして、はい、これ先生ミニ四駆
ですね。
ですね、
はい、
はい、ミニ四駆も皆さん夢中になって遊んだかと思うんですけれども、タイヤがね4つありまして、はい、で、これ駆動輪の方だけですけれども後輪駆動の方にモーターがついていて、
はい、
で反対の前輪の方に、はい、これはタイヤのホイールが後ろはプラスチックなんですけれども、はい、前の方だけ金属にしてありますけれども、
はい、
これ電気伝えるため。
そうですね、ホイール部分はもともとプラスチックなんですけれども、はい、そのプラスチックの上に金属の薄い、膜を貼ってあります。
銅ですかねこれ。
銅箔です。
銅箔を貼ってね、はい、ちょっとミニ四駆チューニングしてありますけれども。
そうですね、
はい、
ただしゴムタイヤはそのままのものを使っています、
うん、これ実際の車だとアルミホイール入ってますからアルミは電気通すわけですよね。
はい、実際の車ですと中心部分はアルミホイール、はい、鉄またはアルミホイールですね、
はい、はい、まあ銅でもアルミでも電気通すものですけれども、はい、問題はこのゴムの部分がゴムのままですよね。
そうです、はい、これは買ってきたおもちゃのタイヤです、
はい、でその下にですね道路がちゃんと作ってあるんです、はい、プラスチックの箱で台が作ってあるんですけれども、はい、これ電極がセンターライン挟んで2枚埋まってます、
はい、
この上にもちろん置いてもいいんでしょうけれども、はい、さらにその上にコンクリートの層が作ってありますね。
そうです、今のこの模型ミニ四駆の模型の場合は5センチぐらいの厚みのコンクリートを電極の上に置いてあります。
だから電極と車の間にはゴムだけじゃなくてコンクリートすらある。
そうです、そうです、
わけですね。これ実際の道路でもまさか電極むき出しっていうわけにはやっぱりいかないわけですよね。
まさにその通りですね。最低10センチあるいは20センチのコンクリートやアスファルトは必要で、うん、それよりそこに道路に何か埋める場合はそれより深いところにしか物を入れてはいけないということになってますので、
はい、
この模型の場合も5センチの厚みのコンクリートの下に電極を入れています、
はい、でその電極の下にはですね、電気回路が埋め込んであるんですけれども、はい、この電気回路が、
はい、これはこの電気回路の名前は高周波インバーターと言います。
高周波を作ってる、
ね、そうです、
はい
はい、
でそれに電源がつながっていてコンセントにつながってます。
はい、そうです、はい、
途中赤いボタンがあって、はい、押してくださいって書いてあります。
そうですね、お客様に押していただくようになっています。
お客様って僕のことです。
そうです、
はいはい、じゃあ押させていただきたいと思います、はい、スイッチオン、はい、先生、
はい、
勢いよく回りましたねタイヤが、
は
い、
実験成功です。
これ電極と一切触れてないんですよモーター、はい、間にコンクリートはありますしタイヤのゴムもありますけれども、はいはい、高周波だから言ってるわけですね。
その通りです。
電波で言ってるわけではない。
コンクリートの代わりに空気にするとうまくいきません。
はじゃあちょっと動かしながらこれミニ四駆持ち上げてみていいですか。持ち上げると止まっちゃいますね、はい、つけるとまた回ります。
そうです、すなわち電波として外へ出しているのではなくてコンクリートの中を高周波電流が流れているというふうに理解してください。
へ、これでも車だからいいですけれどもこの上猫が歩いたら感電しませんか、はい、
そうですね、そのような安全性をこれからの実験でしっかり確認していく必要があるというふうに思っています。す なわち、うん、その区間に車がある程度の異常のスピードで差し掛かった時にだけ通電させるような仕組みが必要になると思っています。
普段は電気流れてなくて、
なぜかというと区間によっては車が全く通らないような時間帯もありますので、そういう時に電気を流しっぱなしにするのはとてももったいない
です。あ、そうですね。
エネルギーを少しでも無駄なく使うために車が来た時だけに通電させる、そういう仕組みが必要になってくると思います。
でもこのシステムがあると電気自動車だけれどもバッテリーを乗せなくていい。
そうですね、ほとんど乗せなくていい。完全に乗せないとこういった電化道路から外れて走行することができなくなるので、補助用のバッテリーは小さいものは積むと。それでこういう電化道路から外れて例えば自宅のガレージまで帰るときにはその補助のバッテリーで走るという。
自宅のガレージまでこれ埋め込むわけにいかないですね。
それもまあ不可能ではないんですが、あまり現実的ではないので、うん、補助用の小さいバッテリーは積んでいただくということになると思います。
まあ、でも数百メートル走れるようにしておけば。
そうですね、まあ、1キロとか余裕を持って走れるようにしておけば、うん、電気自動車の行動範囲がぐっと広がるということになります。
あ、なるほどね。で、幹線道路や高速道路はこういうのにすれば、
そういうことですね。自宅からインターチェンジまでは補助用のバッテリーで走り、うん、その後は、遠いところでも東京でも仙台でも札幌でも電化高速道路があれば電気自動車で遠距離ドライブができるということになります。
なるほど。ミニ四駆が動いたって本当のタイヤで実験しないと分かんないだろうと思うかもしれませんけれども、ついに今回先生は本当のタイヤで実験に成功したんですね。
はい、実際の、自動車のタイヤ、この場合サイズが13インチのタイヤですけれども、それを2本買ってきまして実験室に置きました。
はい、この実験室ね、僕らの前にねラジオでお見せすることはできませんけれどもあるんです。タイヤがアルミホイールもパンと入ってですね、2つペアになってありまして、軸がずっと作ってつながってましてね、実際にこれは回転するんではなくて間に電気来たよっていう証拠にモーターではなくてあれは電球、
はい、白熱電球を置いてあります。この白熱電球が置いてあるのは実際にそのタイヤにのゴムからエネルギーが車側に伝わったよということを実感していただくために、うん、目に見える形で白熱電球 を置いてあります。
はい、で、タイヤのゴムの下にはですねやっぱりコンクリートが敷いてありまして、はい、そのコンクリートの下にメッシュになっているあれは鉄、
金網です。
金網が置いてありましてね、はい、あそこに電気を流して電気が流れたかどうかっていうのを電球で確認できるんですが、先ほど実験したんですけれどもね、はい、明るくつきましたね。
はい、はい、60ワットの電球が明るく輝きました。
60ワットの電球、はいはい、まあ、皆さんもおなじみの電球だと思うんですけれども、はい、これ車を動かそうと思うと何ワットぐらい必要なんですか。
そうですね、20キロワットぐらいは必要ですので、うん、この実験はまだ基本原理の確認、タイヤを通してエネルギーを送ることができるよという基本原理を確認した段階です。
うん、でも60ワットを20キロワットにするっていうのは別に送る側の問題だけで、受ける方っていうのは原理的には同じで全然問題ないです。
原理的には同じだと思ってます。うん、はい、
もうちょっと工夫がいるわけですか。
そうですね、電力が大きくなると、うん、もうそれにいろんなところが耐えるのかどうか、耐圧の問題とかありますので、うん、それはあとは安全性の問題ですね、うん、それを実験で確認していく必要があると思ってます。
はい、電化道路電気自動車にすれば、はい、航続距離を心配することもなく、はい、充電時間にとらわれることもなく、はい、しかも車両価格が安くなる。
そうですね、だいたい今の電気自動車は車両価格の半分ぐらいがバッテリーのコストですので、
半分バッテリー代なんですか。はい、それであんなに高い。
そうですね、モーターやタイヤなどはそんなに高くありません。バッテリーが高いです。
やっぱり。
そうです。
なんで電気自動車ってそんなに高いのかなと思ってたんですけど。
まさにバッテリーが高いからです。
じゃあバッテリーを必要最低限分にしてやれば、はい、随分お値段安くなる。
そうですね、ざっと半額になるというふうに思っていますので、うん、100万円台になりますと一般のご家庭でも電気自動車が買える、うん、
普通の車と変わらない値段に。
そうですね、
なっちゃうわけですね。
それを目指しています。
それには、まあ、この道路を電化するっていうことさえできれば、そういう時代がやってくるわけですね、
はい
はい。ただ一つ気になるのは、はい、それだけあの高周波が出てると、はい、あの車の中でラジオって聞けますかね。
その高周波の波にですね、例えば FM 豊橋の情報を流す
あと、むしろクリアーに聞けるかもしれない。
そうです、 FM 豊橋の空間の電波が届かないところでも、うん、その道路があると FM 豊橋が聞けるとかですね、干渉するのではなくて強調するという精神で、
いろんなデータの通信がこれを利用してむしろできるかもしれない、
は
い、
それも可能性はあります。
カーナビとかいろんな車両情報とか、はい、あ、素晴らしいですね、はい。あと一つ気になることがあるんですけど、はい、これ電気代はどうなるんですか。
そうですね、これはいろんな支払い方法があると思います。一つは、もう税金にでしてしまうという方法や、
車を利用する人は払いなさい、
そうですね、はい。あるいは高速道路料金の中に含めてしまう、あるいは ETC のように、そういう電化道路を走った場合には自動的に課金される仕組みを作るという方法もあるかもしれません。
なるほど、ね。
それはこれからいろいろ可能性がありますので考えていこうかなと思っています。
でもガソリン車に比べてずっとコストは低くなるわけですね。
そうですね、燃料代は10分の1です。
夢のような研究が大平研究室では進んでおります。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、今日から使いたい医科大業界用語のコーナー、
恒例今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語がこう飛び交っているわけです。それを知ることなく一生を終えるのもいいんですが、せっかくこういう機会があります、知らないよりは知っておきたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい医科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました大平先生の業界用語は、
電化道路電気自動車、大きなバッテリーを車に積まないで道路インフラからエネルギーを集めて電気鉄道のように走る理想の電気自動車です。もしこれが実現できれば、現在の電気自動車の普及のを妨げている大きな3つの要因である、航続距離が短い、充電時間が長い、車両価格が高いを一挙に解決することが期待できます。
義科大夏休みのお祭り、義科大オープンキャンパスがいよいよ2週間後、8月25日の土曜日、義科大天白の城で行われます。義科大オープンキャンパスの特徴は誰もが楽しめることです。受験生の大学リサーチにお越しいただくのももちろん OK なんですけれども、地域の皆さんに義科大がいかにすごいかっていうことを知ってもらいたいので、とにかく皆さんに来てほしいイベントになってるのが特徴です。フラスコやビーカーに緑色の液体が入っている研究室とか、半導体チップがパッコンパッコン作れる LSI 工場とか、美味しいランチがどんどん作れる学食とか、研究室によっては実験のデモンストレーションも行われます。例えば今日本編で紹介しましたタイヤを通して電気が供給されるシステム、大平先生のエヴァの実演も行われる予定です。研究中の最新テクノロジーを一般の我々が間近に見られるっていうのは、もうまさに天白の城の城下町に住む我々の特権だと思うんです。今回目玉的に話題になっているのは、義科大とバスケットボールチームの浜松東三河フェニックスのコラボ企画、プロアスリートの技術を明かせでしょうかね。バスケットボールチームフェニックスの
大口選手に来てもらってモーションキャプチャーのテクノロジーで動きを研究しようというものです。大口選手の体に実際にマーカーをつけてコンピューターで解析します。これは大口選手にとってもすごい興味深い実験じゃないでしょうかね。こちらはアニメのだめカンタービレのモーションキャプチャーも手掛けました技科大の栗山教授が担当します。まあ、こういった技科大のいろんな研究を天白の畑の真ん中に立っているあの技科大の校舎の中でゆっくり楽しめます。チケットなど一切いりません。朝10時から夕方4時までやってますのでブラッとお出かけください。技科大オープンキャンパスは2週間後25日の土曜日、お車での来場も OK です。ぜひ見に行ってください。むしろ技科大どうして電気は光るのか、どうして星は落ちてこないのか、どうして僕らは別れてしまったのか。次週8月18日の天白の城、夏休み恒例、あなたの知らない科学の不思議。事前に募集しました科学の疑問に技科大教授陣がお答えします。来週は LED と電球は違うのか、電磁波は体に悪いのか、真空管って何の3本です。お楽しみに。